スロースレディオ。
それでええぞ本当に。
始まりましたね今週も。
絶対迷ってた時期って言われる。
何や？
後になって、うん、急にスロースレディオのお時間ですじゃなくなった時期として、うん、迷いがあった時期だって言われるで。
いやでも俺は今自信を持ってるから。
やばいやつ来たわ。
すごい自信持って
怖いわ。
やらせていただいてるので。
そうなん、
はい、
そうなんや、
はい、スロースレディオ。
スロースレディオもないよ、
はい、
どうですかね。
マネスケ、
うわレンタロ
スロースレディオ。さあ行きましょう。
すごいな、シンプルイズベストやな。うん、今日また武蔵小杉
バルから、
うん、バルから。
最近気になったニュースは何ですか。
あー最近気になったニュース、
今日収録日2018年の11月6日なので、聞いていただいている皆さんにとっては、うん、結構前の話かなっていうなってしまいますが、
うんうん、
2016年11月6日段階現在の気になったニュースは何ですか。
うんうん、俺なちょっと気になったニュースもそうなんやけど、
はい、
それに関して別に、
はい、ありがとうございます。
どうも
どうも。
あーどうも、
はい、ごちそうさまです。
はい、
バルですからね、
うん、
美味しくビールいただいてますよ、
はい、
ほんで何
で、ちょっと悲しかった話。
悲しかった話、
うん、
略して
金花。
これ伝わるか。主婦層にはバカウケかもしれない。
お前やご機嫌よも終わっとるよ、ね、
ほんで
ちょっとねこのニュースで、
はい、
ちょっとクラスで話した話があって。
お、来た、
うん、で、ニュースで、まあ、僕毎日ラジオ聞いてるんで NHK ニュースってラジオ聞いてるんですけど、
はあ、
でその中で、まあ、10月の末あ種子島から、うん、人工衛星の、
うん、
いぶき2号っていうのが、
うんうん、
発射されたと。
お
でそのいぶき2号の 中では、まあ普通に人工衛星、今までの人工衛星と違ってなんかもう風呂桶に2滴違う溶液を入れても分かるぐらいのもう精密なレーダーがついてるんですっていう例えがあったんですけど、もうそれぐらいもう精密な、日本で雨が多いから、
はあ、
そういうのもすごくそれちょっとした変化も察知できるぐらいのレーダーが積まれてるんですみたいな話、
は
あ、面白いなとか思って、
はあ、
でまたそれとは別にその人工衛星いぶき2号の中にはガマレーダーって言って、
ガマレーダー、
ガマレーダーって言ってもう世界最小の10センチの人工衛星も積まれてたんですって。
10センチ平方、
そうそうそう、
はい、
立方やな、
10センチ、
そうそう、
はい、
で、あガマレーダーじゃないな、すいません、ガマキューブですね、ガマキューブ。だからキューブっていうのは立方体ですね。だから今僕の間違い気づいたのも、
はい、
キューブっていうのは立方体って意味があるから、
はい、
ああっていう意味なんだと。
いや存じ上げてますよ。
そうそう、はい、でガマのガマって何かっていうと実はガマ郡市なんですよ、
はい、
愛知県の。そうそうそう、
お
であそこの町工場で作られた、
うん、
7つの会社が工場が、うん、持ち寄った部品だけで作られたガマレーダーもっていう、それも打ち上げられたんですって言って、
ボートレースでおなじみの、
そうそうそう、ガマゴーリーってね、
ガマゴーリー、ボートレースガイド、
オートレースね、
知ってる？
知ってる知ってる。
これ中部圏にいる人しか分かんないと思う、
うん、だもちろん我々にとって
、
はい、ガマゴーリーが身近なものではあるのはそうなんですけど、
は
あ、全然ガマキューブとかいった話やっても、
は
あ、人工衛星を打ち上げたとなっても、
は
あ、まあ今高校1年生の担任持ってるんですけど、
は
あ、全然ついてきてくれへんくて、
ガマキューブに、
うん、
はあ、
だから面白いと思えない。
マジか。
うん、だからそこでちょっと興味持ってくれたりとか、そうなんだとか、
はい、
じゃあガマキューブのガマって何なんだろうだとか、人工衛星いぶき2号ってことはいぶき1号あるんだなとか、いつだったんだろうだとか、
は
あ、ちょっと興味を持ってくれたら嬉しいのになっていうような、それも説教の話したんですよ。もうちょっと、
うん、
それ知識がないと、
なるほど、
基礎知識がないと、
はい、
うん、下手したらガマ氷がどこにあるかもわからない、
まあ、ガマ氷わかんないですよ普通。
そうかな、
わかんない、だって僕ら中部圏の人間ですから。
テレビ見てたらわかるだろうガマ氷が。
いや
ーオートレース、
いやだからオートレースガイドでしょだからそのガマゴーリーとか 常滑とかでしょ。
そうやな、うん、
その僕らのさチューブちょっとあの補足説明をしますと、うんうん、中部圏、愛知県を中心として三重県岐阜県一応静岡も含むのかな、
うん、
に関しては朝のニュースの合間にボートレースガイドっていう番組が1分ぐらいの番組を噛むんですよ。覚えてますか。
覚えてる。
でそこには常滑ボートっていうその愛知県の常滑市、それから今出てきたガマゴーリにもボートレース場があるんですよね確かね、うんうんうん、でこのボートレースの情報っていうのは流れるんですよ、うんうん、だから僕らはガマゴーリとか常滑っていうのはボートの街だというふうに覚えてるんですけど、まあ、中部圏じゃない人間からしたら何それって話ですよ。
そんなんかな。
そりゃそうですよ。
でもなんか全然そのさ町工場でもさ今なんやロケットあれあ下町ロケットとかもあるし、
うんはい、
結構話題の話だと思ったけど、うん、なかなかちょっと興味持ってもらえないことは寂しくて。
なるほど、
まあ、また文系とか理系とか分かれてもらえないけど、うん、やっぱりそのちょっとキーワードにちょっとね、
はい、
敏感に反応してくれて、
うん
まあ、何もしかしたら調べてくれてるかもしれませんよ、
はあ
うん、なんかそこがちょっと寂しくてリアクションのなさにね、
はあ、
だから基礎学力基礎知識もそうなんですけど、
はい、
やっぱりそういうのって徹底してやっぱ教えなきゃいけないなって自分自身が地理が良かったんで。
ちょっと今大きめの車通りますよ、はい、
自分自身がやっぱり
地理が弱かった
りだとか、はい、やっぱそういう興味関心持つこと大事だなって
ほう
改めて思ったんですよね。
なるほど。
じゃないと面白いことが面白いと思えない。
あいい話やわ。
あ本当よかった。
しびれる話、はい、
だからあの微分をして微分を分かった瞬間に加速度だとか速度の関係が分かるだとか物理で言うとね、
はいはいはい
うん、
はい。
だからそういうのって、
はい、
いろいろ今まで学んだこととか覚えてきたことが、
はい、
あの結びつく瞬間ってあると思うんですよ。
なるほど、
うん
はい、
だから勉強してほしいなっていう気持ちで君たちもっとそうやって興味持たなあかんねやでって、
はい、
でそれが何も面白いと思えなくて、
はい、
手元のスマホのゲームとかで一生懸命やってるようやと、はい、それは目の前のこと面白いかもしれへんけど俺がするとちょっとつまらへんでそれはというような話はしたんですよね。
なるほど、
うん、それは多分別にその子たちの問題だけじゃなくて、
はあ、
で今自分のクラスとかでもね、
はい、
時事ニュース検定みたいなのを。
時事ニュース検定どういうこと。
あの時事ニュース本っていうのが実は出てて、
は
あ、NHK の方から、
はい、
でそれを夏休みの課題にしてで夏休み明けに時事ニュース検定ってその時事ニュースの本から出る、
うん、
テストを行うみたいなのが、
うんうんうん、
もうそれを検定として時事ニュース3級みたいに出るんですよ。
なるほど。
12級取ると実はセンター試験と同じぐらいのレベルです。
そんなに、
うん、
へえ。
で結構3級はそんなに高くないんですよ、
はあ、
内容も本当に中学生とかでも分かるぐらいなんですけど、まあ、中学生高校1年生レベルかな、
はい、
っていうのをやってみたんですけども、
はい、
でもやっぱりそういうさあの参議院がどうだろうこうだろうとかさその衆議院がどうだろうこうだろうとか持ってるの何年とかさ持ってるわけですよ何歳以上とかそういうのも、
うんうん、
そういうのも分かってるから、うん、世の中のニュースが多少ちょっと面白いだとかさ、
はい、
ちょっと知ってるキーワードが多い方がいいじゃないですか、
はい、
だから そう思って受験のこともあったけどそういうの全員に貸したんですよね。
貸したのね、
うん、
いいと思います私は、
うん
はい、ほんで、
うん、だからちょっと一番最初の話に戻るとですね、
はい、
やっぱり勉強はした方がいい、うんうん、本当にした方が最終的にいろんな楽しみを知れる、
はい
うん、と思うんです、
はい、
っていう話です。
これね、僕がしたかった話をちょうどね、
うん、
するためのいい、布石をいただきまして
本当、
はいまあ、結論から言うと僕は徴用工問題の話をしたかったんです。
徴用工
徴用工問題
はは
で、ね、順番にいきましょう、ねまあ、学生の皆さんが、
うん、
そういう、ね、そのニュースのことも知っといた方がいいよとか世の中の動きも知っといた方がいいよって言っても、
うん、
学生の皆さんには学生の皆さんの正義があるじゃないですか。それはだってそんなの大学入試に出ないじゃないですかっていう正義ですよ、ね、これは正しいですよ僕の中では。僕の中正しい言ってること正しいよ、うん、大丈夫、
うん、
なんですけど、じゃあ僕と多分ネタさんが言いたいのはその先なんですよ、
うんうんうん、
大学入試は大学入試重要頑張ろう、うん、ね、大学入試に必要な勉強しよう、
うん、
なんですけど そっから先なんですよ、一番重要なのは、うん、そっから大学で何を学び、うん、大学を出て自分が何を成し遂げるかっていう話の方が実は重要じゃないですか。これはもう当然じゃないですか。
なるほど、成し遂げるか、
はい、うん、そうじゃないですか、ね、自分がどう生きるかっていう風になるじゃないですか、
うん、
でなぜ私が徴用工問題の話をしたいかっていうと、
うんうん、
徴用工問題も私もちょっと勉強したばっかりなんでお恥ずかしいんですけど、
うんうん、
どういう問題かっていうと、
うん、
これは韓国の方が、
うん、
第二次世界大戦の頃に、
うんうん、
まあ、あの日韓併合とかいろいろあったじゃないですか、うん、日本って、日本と韓国って、うん、だからそのまあ無理やり働かされたと、簡単に言うと、
ありますね、うん、あります
ね、いうので、うん、ひどい条件で辛い過酷な仕事をさせられたと、
うん、
いうことで韓国のまあ実際にまだ生きてるのかな、もう亡くなったのかな、辛い目に遭った人がいるのは事実なんです、
うんうん、
ね。で戦争が終わって、
うんうん、
戦争が終わった時にまあ、いろんな賠償だなんだって問題になるんですよ
ね、
はい、これはもう戦争っていうのは国と国との交渉ですから、
うんうん、
じゃあ戦争戦いが終わった後にどうやってそれをじゃあ清算しますかって話になるんですよ。
お金払ったら認めることになるっていう、
そう、なんかまあいろいろあるわけですよ。で日本と韓国においては日韓協定っていうのが1965年に結ばれてるんですね、
うんうん、
これ何かというと、まあ、いろいろと日本には虐げられてる、韓国は大変な目にあったと。だけどそれをじゃあどうやって解決しますか。お金ですよ、お金で解決します。あ、そうですかと。でじゃあそのお金で解決しますってことにの中には、日本のせいでうちの国民が要するに持ってる財産を失ったとか、
うん、
あるわけですよ、
うん、
日本で、ビジネスを作ってたのに日本と戦争したおかげでそいつは帰ってこなきゃいけなくなったとか、まあいろんなさ、個人個人に合わせると、うん、いろんな損害があるわけですよ、
うん、
それを全部清算しますかって話になると無理じゃん、そんなの、
うん、
一個一個確かめるの、
そうよ、
無理だから、うん、だから国と国とでそれ調整するんですよ、
うん、
日本と韓国お話をして、いやじゃあその韓国側の言い分は、じゃあうちの国民のことは全部うちで面倒見ると、
うん、
どんな被害を被ったか分かったと、わしが面倒見たるということで、だから国と国とでお金で清算しておしまいにしようっていう話になったんですよ、
うんうん、
で日本は当時韓国の国家予算の倍、2倍の金額をお支払いしてるんですよ、韓国に対して。ね、これでおしまいねってなったわけ、うん、で韓国も分かったと。これでもう個人が、俺はもう日本に虐げられた、しんどかったっていうやつも全部ひっくるめてわしが面倒を見るということで、
すごいね、
手打ちになったんですよ、ね、っていう歴史がある、
うん、
これ不可逆的といって、要するにそれも決めたからね、そうだからねって言って、後でやっぱなしてなしねっていうので結ばれた協定なんですよ、ね、
不可逆的ってワード聞いてはたくさん最近も、はい、あのキム・ジョイルのあれで、あ、キム・ジョイル、あの北朝鮮の話でいっぱい聞いたわ、
はい、うん、ありますよね、
うん、
で最近何が起こったかというと、
うんうん、
2018年の現代において、
ありましたね、
韓国でいうところの最高裁判所において、うんうん、その徴用工、要するに日本に虐げられた、
うんうん、
いうような人たちが、
うんうん、
その賠償をしたい、要するに金払い日本
に行
ってきましたのを、うんうん、それを認めたんですよ、韓国の最高裁。それは日本が悪い、日本から金もらうべきや、言い出したんですよ。で安倍さんは怒るわけですよ。
そうな、
ふざけんなと。
なあ、
お前うん十年前に、うん、こっちは金払っとんねん。
そうね。
ということで、うん、お金を払ったのに、うん、なんでその話をもう一回蒸し返すのって話になるわけですよ。だから国と国っていう視点でいくと、そんなことを言い出す方が頭がおかしいっていう世界観なんですね。
うん、
でここまでは皆さんご理解いただけると思うんですよ。うん、あ、そうか。そりゃそうだな。だってお金払ったの。ただ。ただですよ、ここでポイントなのが民間の企業です。
ほう、
はい、民間の企業、今回やり玉に挙げたのは新日鉄住金という、
うん、
まあ、鉄鋼業の会社ですよ、
うん、
鉄鋼業の会社に、虐げられた我々はというおっさんたちが4人いるのかな、
うんうん、
いるわけですよ、
うん、
で、
うん、
じゃあ新日鉄住金がそれをどう受け止めるかって話なんですよ、
は
あ
は
あ、金払えと。いや、なんで払わなあかんのって最初思うけど、
うん、
ただそれを仮にね、払うことで中国とのビジネスが 今後うまくいくんだったら払っといたらええやんってなるわけですよ。
ほう、
中国っていうのは13億人いるんですよ、うん、だから世界の中でも稀に見るめちゃくちゃ巨大なマーケットなんですよ、うん、で中国、韓国、まあ、アジア圏ですよね、
うん、
でそれで韓国と仲悪くなって中国と仲悪くなってってことを考えると、今ここで韓国のやつが4000万よこせって言ってるんですよ。4000万ぐらい払っといたらええやんってなるわけですよ、でっかい会社からすると。で4000万ぐらい払ってもう韓国中国のマーケット取っとこうやってなるわけですよ。
そんなこと言うと、
これからビジネスやっていかないといけないのに、その4000万ごとでしぶしぶ言ってる会社じゃないっすよ、うちはっていう人がいるわけ、絶対に、
うん、
それはもう資本主義化したら当然なんですよ、
うん、
でここに関して今度文句言うのが国なんですよ、うん、いやお前らふざけんなと、お前ら日本国民だろと、だから絶対に払うなよと、韓国なんかに金払うんじゃねえ、だってもうこれは生産が終わった話なんだと。
そうだよね、
お前らが金払ったら日本国民の恥だ、
うん、
でも言うんだけど、会社からしたら、いやでもここでちゃんと金払ったら僕ら韓国中国でビジネスができるんですと。
すごい、なんかもう味方がワールドワイドっていうかさ。
そうなんですよ、
もう逆にそっちに取り入った方がこの先の会社の未来もあるし、
そうで、それ例えば新日鉄三井がじゃあこの4000万払いませんと、その代わり4000万払わなかったことによって損失した利益をお国様が出してくれるんですかって話になるんですよ。いや国はいや知らんよそんな、なるじゃん。だって看護が悪いんだもん、
この後の 何千下手したら何千万何億円っていう利益を見込んだら、はい、でもそれはそれでずるいよね、そんな先の見えない未来に対してさ、
はい、
請求してくる方もずるいし。
そうなの、本当はそっちが悪いんですよ、悪いんですけど、
もう終わった話のはずなのに、
うん、はい、民間企業からしたら、でもいやちょっと待ってくれと、お国がそういう姿勢だろうがうちの会社潰れちまうよと、韓国中国のマーケットが潰れたらってなったら4000万ぐらい払うよそんなのってなるわけですよ。簡単に言うとこういう問題なんですよ、徴用工問題っていうのは。
へ
っていうのが
だからなんや。
で長々話しましたが、
うん、
原点に戻りますよ。でレンタルさんはいろんなそのニュースのね、
そうだね、そのニュースもしてた、
見た方がいいよっていう風に言ったわけでしょ、
うん、
でじゃあその大学受験とかを通り越してあなたがその新日鉄三井の社員だった時にどうするって話なんです。私が言いたいのはこういう国際問題を抱えていく中で、例えば自分が、その責任者になったとしたらどういうふうにそれを対処するんだと。いやうちの会社の利益を求めたらこの4000万ぐらい払いますよと、
うんうん、
韓国の人に賠償しますよと。だってうちの会社を立ち行かせるためには仕方ないですよ4000万ぐらい出費はという立場を取るのか、いや日本国民としてこれを払えないと、
うん、
おかしい、韓国言ったことおかしいと、いくらアジアのマーケットがでかくても払えません社長おかしいですよと言うのか、
うん、
っていうのは今度一サラリーマンに求められるんですよこういう判断が。って考えるとニュースを知っておくっていうのは今後自分があそうなった時俺どうするだろうとか、
なるほど、
会社ってそういうことかと、一般企業ってその国の考え方とそのそぐわない時あるんだなとか、
うんうん、
いうことが分かっていくわけですよ。
はあ、
いうことでやっぱりニュースを知っておくっていうのはすごく重要なんですよ。
ニュースだけじゃなくてバックグラウンドっていうかね、
そうです、
あと歴史しとかなかんない、
は
い、
だから歴史はやっぱり勉強した方がいいなって、僕歴史全然やってこなかったんで今勉強してるんですけど、
いやすごい、マジですごかった、はい、1965年とこんなさ50年前の話っていうのさ、まあ、戦争がとかいう話もそうですけど、
はい、
だからあそこからのあったんやなっていうのは
そうです
ね、
はい、
改めてすいません僕も不勉強で、
いやだから別に
そのニュース自体してたけど、
はい、
うん、
でも こんなのでもちょっと勉強してれば今インターネット社会だってすぐ分かるんですよ。
なるほど、
あ面白いなと、自分が社会に出たらこんな問題と直面するんだという視点でこうニュースを見て、いただきたいなというふうに思いますね、
うん、
いや今日は喋った
いやめっちゃ勉強になった、ありがとう、
はい、これが徴用工問題です、はい、
このニュースでね、このラジオをまた聞き直すと思う、俺は。
誰が、
俺が、
じゃあボツだよ今回は。
なんでやめちゃくちゃいい話だったね、
はい。 じゃあ間違ったところがあるかもしれないんで、自分で調べて確かめてください。
そうですね、
1965年は合ってる、
うん、
はい、日韓協定合ってます、うん、はい、
ありがとうございます、
はい、そういうわけなんで、うん、ぜひね楽しみながらニュースを見てお父さんお母さんに聞いてみてください。これどういうことなの。
あ、そこが大事だと思う。
お父さんお母さんでもおじいちゃんでもいい。これどういうこと、なんで韓国の人怒ってんのね、なんでパククネさんは捕まったのとか、そういうのでもいいと思います、うん、はい、そういうのつながっていくんで、ここに、
うんうん、
なんでこのニュースに関してムン大統領あんま出てこないのとか、そういう自然な疑問をどんどん大人にぶつけていくのがいいと思います。
なるほどね、
はい、
大人も勉強するの
が
あるよね。
そうです、うん、大人もそのメンツがありますから、ちょっと待てと、調べるから待てとなりますから、
うん、
はい、そういう風に大人を使いつつ、いろんなことをニュースからね学んでいっていただきたいなと思います。
それも大事なことだね。
とっても大事です、うん、はい、
ありがとうございます。
スロースレディオ
終わり方も
前好き
レンタロ
ー、次回
バイバイキー。